こんにちは、319回10月11日の気まぐれラジオです。今日はゲストが来ていただいてます。熊本の、磯目屋船長という、お店を持っています有田さんです。環境活動家でもあるとご自分ではおっしゃってますけども、打ち合わせをしてて今日の話はちっちゃかりそうだなって不安なんですけどね。有田さん、こんにちは。
こんにちは。
はい、よろしくお願いします。
嬉しいです。
もう1時間近く打ち合わせしてんだけど話が全然まとまらないね。それでは、まず最初に、はい、熊本の磯目屋船長の船長というのは、はい、船長町というところの、はい、からお名前を取ったとさっき聞いたんですけども、
はい、
熊本県
八代市
船長町の、
はい、
有田さんです。ちょっとその磯目屋船長の話とかを簡単に聞かせてもらえますか。どんな仕事なの？はい、
八代市船長町の船長、磯目屋船長の船長は八代船長町から取りまして、
うん、
で今居住地が八代市船長町なんですが、いぐさ畑が船長ある、まあ、大きな田畑、
うん、
が雄大なところです。
うん、なるほど。
で、うん、で球磨川という川も八代市にはありまして、うん、すごく水も豊かだし、自然も豊かなところで、まって船長っていうのはすごく馴染み深いで無人駅なんですね。
うん、
まあ、そういったところがこう田舎ののどかなところかなって。ただですね、人口が増えていて。すごく人気の町にも今なっています。子育てにも優しいというかですね。うん、すごく郵便局が前は駐車場が2、3台でよかったのが今もう先ほど言ったんですけど、すごくもう満車って言ったり、
うん、
新興住宅化してるというか、
うん、
してますね。
なるほど。
で、はい。
位置的に言うと、まあ、八代市の、北ってなるのかしら。
かな。
うん、
はい、市内に近い八代の方ですね。うん、熊本市に近い八代は、
はいはい、
かなと思うんですけど。
なるほどね。熊本よりね。で、
はい、
それで磯目屋さん、磯目屋って変わってない、はい、その船長のいぐさ畑があったところだから、うん、そのいぐさのいいを取って磯目。うん、
はい、
うん、ということはそのいぐさで染め物をされてるの？
はい、ずっと美術活動はしていたので、うん、工芸の草木染めに出会って、うん、でこの土地に暮らすようになったのもありますし、うん、以前からそのいぐさの草履を履いていたりしていぐさにすごくこう関心というかすごく愛着があったので、うん、いぐさで染め物をするようになっていいというのを、
うん、
まあ、屋号にさせていただいてますが、うん、これですね、よく乱染めって読まれていて、
うん、僕も最初そう読んじゃった。
そう、
よく見たら字が違うんだよね。
そうなんですよ。だから草木染めの専門の方も、
うん、
このいいという字には馴染みがないので、よく乱染めなのかとか、うん、何染めなのかって聞かれるところからが、
うん、
まあ、現代美術を私目指してたので、
うん、
なんですかね、こう新しいところを切り開いていって自分は嬉しいなと。
なるほど、なるほど、
そういうの。
うん、あれ、はい、ということはさ、いぐさで染めをするっていうのはとても珍しいことなの？
ああ、とても珍しいと思いますね。ああ、
逆に言うと日本であなたしかいないとか。
そう、そういうのも、まあ、趣味でされたことはあられるかもしれないですよね。うん、その公にせずに自分でこうされたことはあるかもしれないですけど、うん、こういったオフィシャルにこう出品したりとか、うん、こう屋号にしたりしてされてるのは私だけなので、
うん、
商標も持ってますから。
ああ、そうなの。
登録商標っても。うん、なんか、あ、まあ、ビジネスワークスじゃなくてですね、うん、やっぱりなんか自分らしい作品として、ありたいっていうのが夢だったので、
うん、
それを商標で実現した形ですけど、2つ磯目というのと、いぐさ染めという体験プログラムで登録商標を。
いぐさ染め、まあ、磯目っていうのもいぐさ染めのことだよね。
はい、ね、そうです。
どんなふうにやるの？ いぐさっていうのはさ、要は、畳表って言っていいんだっけ？
そうですね。
畳
おっしゃる。
表を編んだりするのがいぐさですよね。あれ、
うんうん。
こう、細長い植物だよね。
そうですね。
ね、細長い植物を、あれ、僕も詳しくは知らないんだけども、その、なんか、泥とかにつけたりして、いぐさにするんですよね。畳表するときは。それをどうやって染め物にしていくの？
本当、ホームページを設計させていただいてるんですけども、そのトップページに、そのいぐさの元素、泥でっておっしゃった泥染めする前の、つまり、そのまんまの草の状態を設計させていただいてて、で、これすごくこの写真珍しいと思うんですよね。で、いぐさってその編まれていたりとか、織られていたりとかして、見られる方はその加工後が多いんですけれども、私は染め物としてはこの幻想を使って、刈り取ったすぐにいただいたり、ちょっとこう譲っていただいて、草木染めに使用します。
それやっぱ似たりなんだりするわけ？
そうですね、もう染めの方法としては、もう基本中の基本で、煮出して、煮出して、その染液、染め液で生地を浸して、何度も何度もこう、焙煎を繰り返しながら、およそ1日ですね、3時間でシルク2枚ぐらい、30グラムシルク2枚ぐらいしかできないぐらい。丁寧に作ってます。
このいぐさの写真は僕のカバーページの、ところに、有田さんの、ゆきサンアートワークスというホームページがありますから、それの URL 書いておきますから、後で皆さんは見てください。すごい、
嬉し
ね、鮮やかな緑色ですけども。これが何色になるの、染めると。
い。ちょっと手法はですね、意外と最近内緒ですけど、まあ、黄色っぽく、ただ、ゴールドだなと思います。黄色じゃなくて、何ですかね、不思議な、もともとそのキックグリーンめいている、黄色ではなくて、やっぱゴールドかなと思います。すごく光沢もあるし、あとはですね、耐色って言うんですかね、よく草木染めで商品とか製品で言われる、その耐色、退く色の、焼けとか、色落ちとか、そういうのが、いぐさで染めてるとほとんどないので、本当にこれは、専門の方にも見ていただいてますが、そこは自信があるなと。なんだ、不思議な魅力があります。
なるほど。そうですか。それ、子供の教、さっき言ったけど、教室みたいなのもやってらっしゃるの？
すごくやってます。
お
そこはやっぱ力を入れていて、
ー。
やはり、ノッツで、
国際専大学校で。
そうですね、国際自然大学校を、私の自信にし、な、にもなっていますし、実際のスキルも身につけさせていただいているので、やはり、きちんとタイムスケジュールを組んだり、備品とか、そういうのも、提案しながら、自然体験プログラムの一つとして、書き初め体験を提供させていただいております。
なるほど。今話が出ましたけど、実は有田さんは国際自然大学の実習所を出て、職員の時
なっ
期
てません。
なってないのか、ごめんなさい。
私、ひどいから、ただもうすごくノッツの方には今でも仲良くさせていただいてて、桜井さんにその最終日に、スーツを着る前の合宿があるんですけど、スーツを着て退所する前の合宿で、私はノッツにこれだけ育てていただいたのに残らなくてもいいですかって聞いたんですね。伺ったんです。そしたら、肩揉めって言われて。肩揉みながら、いいよ、お前いいよって言っていただいて、何ですかね、ああ、すごい懐が。で、その
そう。
後に私は、ちゃんと、もしちょっとご飯が食べれなくなったら、戻ってきていいですかって言ったら、いい、戻ってきていいよって言われたんで。
そうですか。
今に至ってます。
でもすごいね、戻ってこないでご飯食べれてるんだね。
いやいや、食べれない時はいっぱいあって、芋のつるを食べてましたけども、本当ですからね。ご迷惑かけましたけども、い
で
ろんな
も、
方に。
国際線大学校出ていながら、まあもともと芸術系だったんだよね。
を目指していました。
ね、なんかなんかの時に踊りを踊ったのを僕は覚えていますけど。
あれかな、湘南の海で、ねぷたに体操作ってって言われた時があるんで
ああ、
すけど、
そうかな。
カニさんとかっ
な
て言っ
ん
て、
か
なん
そ
か
んな覚えがありますか
踊りっ
ら
ていう
ね。
か、
も
体
とも
操をやっ
と
て。
芸術系。だから、国際線大学の OB としては珍しくそういう芸術の仕事をされてるということなんだけど、ね、熊本で、そういう、いぐさを染めるって
はい。
珍しいことをやってるなと思って今日はお話を聞いてますけども。
あり
ね、
がとうござい
い
ます。
やいやいやいやいや。で、環境活動家って名乗ろうっていうのはどうしてなの？
最近ですね、僕やっぱり温暖化、地球温暖化とか、環境保全とか、環境教育とか、そういった自然環境保全に対して、まあ社会、その桜井さんとかも本当にもうずっとされてるらっしゃるんですけど、まあ世の中全体が、まあこんな言い方あるんですけど、一つのトレンドとして、まあいけないですかね、こういった。でもやっぱそういったのを、こう、企業も戦略的にやっているし、良い活動として全体総じて、どの年代層もやり始めている中で、まあ自分もずっとそういったのは地道にはやってきてるんですけども、地球温暖化対策、自分も子供を持って、やっぱその未来の子供たちとか今生きてる子供たちにより良い環境を残したいなって思うところから、そういったのを名乗ることで、まあ、よりこう、自分のやっている活動への意味、
なるほ
まあ、メッセージを
ど。
発揮していきたい
なるほど。
と思ってます。
具体的にはどんなことやってんの？
オフィシャル的には、その先ほどちょっとお話しさせていただいた、熊本市の連携中枢都市圏地球温暖化対策実行計画協議会委員
長
み
い
たい
名前。
な、言っちゃいけなかったんだろう、言っていいのか、なったりとか、なんかこう、その、まあ、桜さんとはちょっと対極にあるかもしれないんですけども、こう、やっぱどうしてもその、いろんな領域とか、ところで、いろんな人がこうやっぱ発言していく風潮がやっぱり日本にもっともっと欲しいから、きっと桃の部屋があったり、総理室があると思うんですけど、やっぱオフィシャルの中にも、封建的な組織とかそういった今までの体制を大切にする団体、組織の中にもそういった、時代感をこう察知してすぐに実現実行していくような人は必要だと思うので、そういった立ち位置に私は行きたいなと今は強く思っているので、環境活動家っていうのを、自分でも意識する上でこう名乗っていきたいなと思ってます。
いい方向に変化させるためだね。
そうですね。
で、ぶっちゃけ聞きづらいことを聞いちゃうけど、イゾメア船長さんで、
はい、どうぞ。
儲かってますか？
まあ、もともとその、おそらく、なんだかな、金銭的な利益追求する体質じゃないでしょうね。私というものが。だから、すごく、
芸術家肌だね。
まあ、私、そのことがちょっと、わからなくなってますけど、いつの間にかそう自分がその芸術家って呼ばれる人になっていたんであれば、それこそ幸福だなと思っていて、何度もその芸術関係の先生っていう、それこそ桜さんのような先生っていう方にですね、作家って言えばいいんだよとかって私悩んでる時に言われていて、でもそれっておこがましいし、それに値する実績もないから、作家って自分は芸術家ですとかで言えないから憧れだったんですよね。でも今は芸術家肌だねとか、まあ、NHK でちょっと出せていただいたときに、草木染め作家とかってなんか、つけていただいてると、あ、私はそうなったんだ、みたいな感じですか？曖昧ですけど。
いいじゃない。
いいですか？
そういうのでいいんじゃない？だってそうやって、自分で言うんじゃなくて、周りがそういうふうに言ってくれるようになれば本物でしょ。
そうなのかな？だから、まあ、それでその、例えば、ふるさと納税制度とか、まあ、本当にその自分の作品を、製品を売って、喜んでいただく機会もあったので、そういう意味ではこう、プロとして、少しはこ 芽が出たのかなと思ったり、うん、喜んでいただいたことがですね、うんうん、嬉しいんですけど、でもやっぱり、どうなんだろうね。それこそ先ほどの話じゃないけど、やっぱその、ずっと持続していく、事業を持続させていくとか、自分のその、やっている行為を、速攻性があるようにこう、経済的な活動を回していくというのは、うん、なかなか自分にはこう、行き詰まっちゃう。やっぱなんかこう、作品とか作りたいものとか、喜んでもらいたい先の自分の欲求もやっぱ満たさないと、
うん、
なかなかこう、うまく、だからなんか親友が言ってくれたんですけど、最近私のホームページを見て、これ哲学だねとか言われたのは、確かに私、哲学科に行きたかったんですよね。うん、文学ですけど、ずっとやってるのは。でも哲学的な思考にはすごい興味があるから、
うん、
ノッツもそうかもしれないけど、何を今やってるのかとか、私は何者なのかっていうのは考えてしまう性質がある。何のお金にもならないことを考えてしまう。うん、だからまあ、それはもう、差が。
うん。なるほどね。うん。そうやって、一生悩んでいくんだろうな。
そうそう、私、いつまでも悩んでいて、またかって言われるんですけど、まあ、そういうのが、なんかそれはどうなんですよね。だから、桜さんとか、まあ、佐藤さんとかもすごいなって、その、なんだろうな。やっぱりそれは、やっぱ、どうなんですか。私、ちょっとそういうのは好きじゃないけど、制約割ってあるんですかね。その、
何がある？
制約割？やっぱり男性は借り受けて、
男性、うん、女性の性の役割？
役割があまりその好きじゃないですけど、
うん、
やっぱりその女性はでも今私きついなって思います、正直自分は女性で、
うん、
だって経済的自立もしなさいだし、子供も産みなさいだし、これって男性がもう 100% 不可能なこともしながら、男性のいわゆる封建的な男性の生き方も両方やりなさいってすごいことですから、
うん、そうだよね、
うん、なんかそれでまあ税金も納めてとかでいろいろ自立してとかって、それはもうなんかスーパーマンになりなさいって女性に言ってるから、
うん、そうだよね、
それもそれもその行き過ぎ振り子のようにぐらいで言ってほしいんですけど、まあなかなか不自由してる人とか苦しんでる人もいるから、やっぱりそれはまあそっちを私も望みますけど、うん、なかなか、だから、ノッツもでも女性にとか男性にとか区別ないですよね。女性だからとか男性だからとか。
そうそう。もうちょっと、女性に優しい方がいいとは、昔は思ってたけどね。区別なくやりすぎてるところもあったよね。
あ、でも桜井さんもだから、この間のその、日の春から歩きなさいじゃないけれど、優しくない。ノッツがじゃなくて、桜井さんもこう、分け隔てない分、別に、あれですかね、女性だからとかはな、ね、
その日の春から歩きなさいっていうのは
すごいですよね。
この前の大城さんのラジオを聞いてる
って、いやーもう私それ聞きながらな、でも私もそれ言われてみたかったなとかっていう変なとこもあって
はい、はい、
やってみたかったなっていう憧れもあるけれ ど、
なるほど、
まあ、それを実際されたのは、まあ、世の中で一人ぐらいでよかったんじゃないかっていうすごいなっていうことだなと、
はい、
できない、
まあ、きっとあなたもそうやってこういろいろ悩んで揺れ動くっていうのが、実は日本人みんなやんなきゃいけないことなんだよね。これでいいんだろうかって悩むことをやめてる人が多すぎるかもしれないね。
うん、でも120歳まで寿命伸びていて、医療体制もすごくあるし、オール電化にもなるから、これはこのままでいいのかなって悩む時もありますけれど、そのあえて変えなくてもいいんですかね。
そうだ、いやいや悩み続ければいいんだよ。
きついですね。
そう、でもそうやって悩んで、あ、やっぱりこれはやめなきゃいけないなとか、これはこのままでいいなってことをいつも考えていくから、だんだんだんだん世の中が良くなっていくんです。何も考えないでコマーシャルに引きずられて、あれ買ってこれ買ってって暮らしてったら、どんどん世の中悪くなっていっちゃう。
だからなんか自己否定というか、桜井さんは私の30ぐらい上ですか、30、70、丸日ですか。
まだ65です。
あ、若いですよね。だから60代の、先輩方に、私たちが多分すごく教育受けてると思うんですけど、けれど、その否定したくもなりますね。本当に今世の中いいのかなって思うと、自分が同じことを繰り返すことにためらいがある。つまり自己否定しながら、うん、なんだろうな、いいものを思って、でもすごく愛してるんですよ。60代の方の教育を。愛してるんですけど、それだけだと、こう、 良くなるのかな、いいのかなとも悩むので、すごく辛いなと思います。
はい。
うん。
答えの出ない話に、
やっぱり。
なってしまいそうなんで。
やっぱり。
すっかり時間を過ぎてしまいまして、15分のところ20分も喋ってしまいました。
すいませんでした。はい、
ね。
ね、
いぐさの染めの、芸術家の方にお話を聞いたら、生き方の話になっちゃったけども、まあ、これもいいのかな、ということで、はい。今日は、熊本県の磯目屋船長の、有田さんにお話を伺いました。有田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。光栄でした。
はい。ということで、でも芸術家でありながら、いろいろこうやっていいのかな、こうでいいのかなって、本当に悩んでいるっていうことは、多分私たちが繰り返し繰り返しやらなきゃいけないことなんだろうなと。それは芸術家だからとか、自然体験の指導者だからだとか、主婦だからサラリーマンだからじゃなくて、みんながもっとやれば、本当の意味でのそれが、持続可能な社会への、転換できていく動きになるんじゃないかなっていうのを、今日はとても、感じました。そうやって真剣に、真っ向悩む人って、なかなかいないから、いいなというふうに、有田さんとお話をしていて思いました。それでは今日はこの辺で。